説教、比類なき書物、日本キリスト教団信仰告白説教に、小宮山剛牧師。
日本キリスト教団信仰告白の説教を始めております。この日本キリスト教団信仰告白というものが当教団において制定されたのは1954年のことであります。私が生まれるよりも3年前ということになるわけですけれども、日本キリスト教団というのはですね、昭和16年1941年、日本がアメリカと戦争を始めたその年にできたのが日本キリスト教団であります。でそれまではですね、欧米から主に入ってきた宣教団体によって、それぞれの教派の教会が建てられていったわけなんですね。その日本にありました、プロテスタントの三十数派の教派があったわけですが、それらが全部合同してできたのが日本キリスト教団です。ですから日本キリスト教団の教会の中には、メソジスト教会の伝統を持つ教会もありますし、長老派の教会もありますし、またこの改宗派ですね、組合派とも言いますが、またこのバプテスト派、さらにはこのホーリネス教会やペンテコステ教会、そういったこの、さまざまな教派がすべてこの合同して、この日本キリスト教団ができたわけであります。で、その戦争が終わりまして、その教派がですね、一致して今後も歩んでいくためにはやはりこの信仰告白、私たちはこの信仰告白のもとで、バラバラにまた戻ってしまうのではなく一致していきましょうと、そういうことでこの日本キリスト教団信仰告白が制定されたわけです。ですから日本キリスト教団信仰告白というのは私たちのさまざまなこの伝統を持つ教会が一致していく印であるわけなんですね。で、この例えばローマカトリック教会は何で一致しているかといいますと、もちろん基本信条で一致しているわけですが、そのやはりこのローマ法ですね、ローマ法を頂点としたピラミッド型の組織でこの一致と団結を保っているということができると思います。しかしこの日本キリスト教団においてはローマ法はいませんし、また監督制度を取っておりませんので、じゃあ何で一致していくかというときに、やはりこの信仰告白というものによってこう一致するわけなんですね。で、先ほども言いましたように日本キリスト教団というのは世界にも稀に見る、あらゆるプロテスタントの教会がこの一致した団体でありますので、あらゆるこのプロテスタントの教派がアーメンということのできる内容、ですから短く簡潔にまとめられている信仰告白であるということができると思います。で、今日から、前回はその第1行目ですね、我らは信じかつ告白すという言葉を学んだわけですが、今日からこのその中身について学び始めるわけです。つまり私たちはこの何を信じているか、あるいは信じようとしているか、どういうことを信じて告白しているのかという、その具体的な中身が今日のところから書き始められているわけです。で、その最初がですね、この、お手元にある方はそれをご覧いただければいいですし、椅子の、その皆さんが座っておられる椅子の前のところにも、袋にもというんでしょうか、そこにも入っておりますので、それをご覧いただければいいんですが、旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かしし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なりと、 というふうにこの書き始めているわけです。つまり私どものこの信仰告白は、その最初、中身の最初は聖書について記しているということができるわけです。聖書について記している。で、これはですね、大変この特徴的なことなんですね、私たちのプロテスタントの信仰の。それは私たちの信仰が何に立っているのかということであります。私たちがこう何を信じているのかといったときに、もちろんそれは神様を信じているに決まっているじゃないかと、こういうふうにおっしゃると思うんですね。神様を信じ、イエス様を信じ、聖霊なる神様を信じていると、こういうふうにもちろん言うことができるんですが、ではその神様とはどういう方ですかと。日本人の多くが元旦になるとお参りに行く、その神社の神様とどう違うんですかと言った時にですね、じゃあその神様とはどういう神様なのか、そのことについてこの信仰告白は、それは聖書に記されている神様を信じるんだということをはっきりさせているわけであります。私たちが信じる神様とは、この聖書に記されている、聖書に表されているその神様を信じて告白するのだと言っている。これが一番最初に告白していることであります。で、その聖書はですね、その本文にありますように旧新約聖書と書かれているわけですね。まあ、聖書といってもですね、何が聖書かということになるわけですね。まあ、いろんな宗教がいろんな聖典を持っている。で、私たちの教会は何を聖書としているのかといったときに、旧新約聖書だと言っているわけであります。つまり旧約聖書と新約聖書です。旧約聖書といった場合はもう数が決まっているわけですね。旧約聖書には39巻の書物が収められており、新約聖書には27巻の書物が収められている。これが旧約聖書と新約聖書ですが、その旧約聖書と新約聖書の両方が聖書であり、私たちの教会の立っている聖典であると、こういうふうに告白しているわけであります。で、この旧約聖書っていうことも入ってるわけですね。で、旧約聖書と新約聖書で、もちろん、まあ、大まかに言いますと、新約聖書はイエス様がこの世に来られてから後のことに書かれている。旧約聖書はその前のことについて書かれている。まあ、そういうふうに大雑把に言うことができるわけですけれども、まあ、このどちらかというと新約聖書の方が親しまれているのではないかと思うんですね。私は子供の頃から教会学校に通っておりましたが、教会学校にの時に用いられるといいますか、この渡される聖書は新約聖書でありました。でもちろん旧約聖書のこのノアの箱舟とかですね、そういうお話がされないことはなかったわけなんですが、例えばこの最初に買ってもらった聖書が新約聖書であるとかですね、あるいは教会学校に来ると備え付けの聖書が新約聖書であったということにこうなるわけですね。まあ、それはどうしてなのか私もよくわからないんですが、おそらくこの旧約聖書まで含めますと分厚くなるし重いし、この子供が持ってくのも大変だろうということもあったかと思うんですが、もう一つはですね、旧約聖書がやはりこのなかなかこの難しいところもあると、まあ、イエス様がまず出てこないし、またこの読むにはですね、例えばこの、レビ記であるとかですね、あるいは預言書であるとか、なかなかこの子供には理解しがたいところがあるんじゃないか、まあ、そういうことで、 教会学校で新約聖書が積まれていたんじゃないかと、まあ、そんなようにこう推測するわけですけれども、まあ、確かにですね、この旧約聖書、まあ、聖書全体の 4分の3ぐらいの分量を占めているわけですね。分厚いし、馴染み深く、この憎いと思われるような箇所もあるし、まあ、この聖書を通読していて、最初は面白く読んでいたのが、まあ、出エジプト記の後半ぐらいから苦痛になってきてですね、レビ記でつまずいてやめてしまうなんて人も何人か聞いたことがあるんですけども、まあ、そういう面が人間の目から見たらこうあるわけですね。で、まあ、先週ですね、まあ、ちょっとこう 病院にかかってると、と皆さん心配するんであれなんですが、全然大したことじゃないんですが、この病院の待合室で、まあ、三浦綾子さんの旧約聖書入門っていう本を、まあ、持っていてこう読んでいたわけですね。そうするとですね、この三浦綾子さんがこんなことを書いておられたわけであります。それは、まあ、三浦綾子さんも亡くなったわけですが、三浦綾子さんは太陽や月や星を見ていてですね、しばしばこの言いようのない感動を覚えるのだそうです。それはこのどうしてかっていうと、イエス様も私が見ているこの太陽や星をご覧になっておられたんだなと思うと、非常にこの感慨深く思うと書いておられたんですね。私はそれを読んで、三浦綾子さんのこの信仰を知る思いがして嬉しくなったわけですが、その感情というのは、例えばこの親と子がですね、あるいは夫と妻、あるいは恋人同士が、場所は遠く離れているんだけれども同じ太陽や月や星を見て、何かこの心が結ばれるような思いになるというのに似ているというふうに、三浦さんは書いておられるのであります。なるほどなというふうにこう思いました。イエス様もこの太陽や月をご覧になったんだなと思うと、非常にこの、まあ、感傷的になると、感動を覚えるというふうにこう書いておられるんですね。そしてさらに三浦綾子さんは、ご自分が洗礼を受けた当時、ルカによる福音書の4章を読んでいて似たような感動を覚えたと書いておられます。ルカによる福音書の4章の16節から17節にこう書いてあるんですね。それからお育ちになったナザレに行き、安息日にいつものように街道に入り、聖書を朗読しようとして立たれた。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その書を開いてこう書いてあるところを出されたと、そういうふうにこう、まあ、これ口語訳聖書ですが、そう書かれているわけです。で、それをこの読んだときに三浦綾子さんは、イエス様も旧約聖書を読まれたのだと、不意に電気にでも打たれたような気がしたそうであります。そしてこの旧約聖書にこの親しみを持って読むようになったと書いておられるんですね。私はそれを読んで、なるほどなと思いました。そうですね、イエス様も旧約聖書を読まれた、確かにそうであります。そう考えますと、この私たちが手にしている聖書、旧約聖書は2000年前イエス様が読まれたのと、もちろん言語は違いますけれども、その内容においては全く同じものが読まれているわけなんですね。そう考えると、なるほど、宮野彩子さんがおっしゃるように、なんかこう不思議な感動を覚える思いがいたします。イエス様も旧約聖書を読まれた、同じ聖書を読まれた、まあ、そう思ってこの旧約聖書を読み始めるわけですが、先ほど申し上げましたように、確かにこの理解しがたいところもあるわけであります。例えばですね、この私の全然認知の奥能登の小さな教会 でのことでありましたが、一番私が最初に赴任して一番最初に洗礼を受けられたのは70歳を少し超えたご婦人でありました。でこのご婦人は長いこと弓道生活をしておられたんですが、まあ、ついにこの洗礼を受けたいというふうにこう思うようになられたんですね。でそれでこの旧約聖書ですね、最初からこの読み始められたわけであります。ところがある日ですね、このご婦人がですね、私に怒って言うんですね。何をこの怒ったかというと、まあ、列王記まで読み進めてですね、このソロモン王ですね、イスラエルの第3代目の王であるソロモン王、ソロモン王は妻が700人、そばめが300人いると書いてあると、とんでもないことが聖書に書いてあると、こんなこのなんていうんですか、とんでもないことが書いてある聖書は読むに値しないと、こういうふうにこう怒っておられるんですね。で私はですね、まあ、この何と説明しようかと思ったわけですが、まあ、とにかくですね、聖書に出てくる人物で罪人でない、あるいは完全な人っていうのは一人も出てこないんですと、そういうことをこの説明申し上げました。聖書にはイエス様ただお一人を除いて完全な人っていうのは一人も出てこない、罪人でない人は一人もいない、これが聖書の書いているところであります。こんなソロモン王のようなどうしようもないろくでもない人でも神様は見捨てることなく何とか導かれたんだっていうですね、まあ、そこのありがたさをご説明したわけですけれども、まあ、丁寧にご説明して分かっていただいて、まあ、結局洗礼を受けられたわけですけれども、まあ、そんなことがありました。確かにですね、聖書は理解しがたい、あるいはなんでこんなことが聖書に書いてあるんだというようなこともこう書いてあるわけですね。さてじゃあその聖書は一体何を言わんとしているのか、結局聖書は何を言わんとしているのかということなんですが、そのことについて今日お読みいたしましたヨハネによる福音書の5章の39節でイエス様ご自身がはっきりとおっしゃっておられるのであります。ヨハネ5章の39節をもう一度お読みいたします。あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している。ところが聖書は私について証しをするものだと、このようにイエス様がおっしゃっておられるわけですね。ここにイエス様が聖書とは何であるか、この場合の聖書というのはもちろん旧約聖書のことをこの直接には指しているわけですけれども、そのことをイエス様がこのはっきりとこうお答えになっているわけです。それは聖書とはイエス様、実にイエス・キリストを証している、証言している、それが聖書であると、このようにこのイエス様ご自身がおっしゃっておられるわけなんですね。で、このことについて、もう少し丁寧に説明する前に、このもう一度この39節ですね、この前半の方、まあ、後半の方に、イエス様、後半の方にこの、どうしても目が行くわけですが、前半の方をもう一度こう見てみます。そうするとこうあなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究しているとこうおっしゃっているわけですね。で、まあ、この詳細は省きますが、この言葉をイエス様がおっしゃったいきさつというのはイエス様のことを快く思わない人々、それは聖書の専門家を自負しているユダヤ人たちが中心でありました。ファリサイ派であるとか律法学者であるとかですね、 こういった人々はイエス様を妬んで、イエス様のことを快く思っていなかったわけですが、そういう人たちに対してイエス様がおっしゃって、ですから聖書を小さい頃から何度も何度も何度も読んだ人たちに対してイエス様がおっしゃっているわけであります。で、このあなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究していると書かれています。まあ、研究しているというとですね、何かこの難しい学問を専門家が研究しているみたいに聞こえますが、まあそう取ってしまうと何かあんまり私たちと縁がないなというふうにこう思われると思うんですが、この研究しているっていう言葉は実はまあそんなにこの難しい意味ではなくて、調べているっていう程度の意味なんですね。ですから聖書を調べていると、こういうふうに訳してもいいわけです。でさらに言うならば、このところは、まあ、聖書を研究しているとなっていますが、まあこの細かい話で申し訳ないんですが、新約聖書の原文でありますギリシャ語ですね、その言葉で言うと、このところは研究しなさいという命令形にも訳せるんですね。どっち調べ研究しているとも訳せるし、研究しなさいとこう訳すこともできる。まあ、新教約聖書の訳した先生も困って、まあ、研究していると訳したんでしょうが、まあ、研究しなさいでもいいんです。その場合はですね、あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えている、ごめんなさい、聖書を研究しなさいと、聖書の中に永遠の命があるんだよと、こういう意味になるわけですね。まあ、どっちでもいいわけでありますけれども、いずれにいたしましてもここで問題となるのは、聖書の中に永遠の命があるのかどうなのかということであります。イエス様はどういうふうにおっしゃっているのかということなんですね。で、それはですね、実はあるという前提でイエス様のお話になっているんです。まあ、この39節のあなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している、ところがとなっているもんですから、いやな、あると思ってるけどないんだよって聞こえちゃうわけですが、まあ、実はこのところがって、まあ、あんまりこの、なんだかんだ言いたくないんですが、ところがと訳すよりもそしてと訳す方が普通の言葉が使われてるんですね。そうしますと、この聖書を研究している、そして聖書を私について証しをするものだと。で、さらに40節読むともっとはっきりするわけです。それなのにあなたたちは命を得るため、この命っていうのは永遠の命のことです。命を得るために私のところへ来ようとしないと。ここまで読むと、聖書の中に永遠の命というものがある。で、そしてそれは、私のことを証ししている、つまりその永遠の命というのは実はイエス様のことなんだと。イエス様が永遠の命を持っておられる。なのに40節ですね、あなたたちはその永遠の命をあると思って一生懸命研究しているのに、その永遠の命を持っている私のところに来ようとしないと、こういう意味になるわけなんですね。すなわちイエス様は聖書の中に永遠の命があるとおっしゃっているのであります。そしてそれは他でもないイエス様、イエス・キリストのことであるとおっしゃっているわけです。だからもう一度調べなさいと、こうおっしゃっているということになります。すなわちここにですね、聖書とは何であるかということがはっきりと明らかにされているわけです。それはイエス様において表されている永遠の命について聖書は書かれているのだと。つまりイエス様に至ってこの長い長い聖書ですね、 旧約聖書も長い長い歴史を、まあ、人間の失敗と過ちの繰り返しの歴史ですけれども辿ってまいりました。それは一体何が書かれているのか、何を目的として書かれているのか、それは救いということでありますけれども、究極的に言えばそれは永遠の命であって、それはついにこのイエス様において明らかにされている。イエス様において永遠の命が明らかにされている。そこに至って聖書の目的が果たされているということであります。旧約聖書を最初から振り返りますと、極めてよく作られたはずの人間がその与えられた自由意志をもとに、創世記第3章で神様に背いて禁断の木の実を食べてしまう、まあ、つまり神様に背いて罪を犯す。その罪によって楽園を追放される、つまり命を失うわけですね。それを回復するというのが聖書の一貫したテーマであります。そしてその命がどうやって回復されるのか、長い長いこの荒涼としたような中に表される神の恵みをたどって読んできた旧約聖書の果てにイエス様に至り、ここにおいて回復されているということを聖書は言っているのであります。つまり私たちの人生に対する答えがここにあるのだということであろうかと思います。まあ、そうやってこの旧約聖書を読みますとですね、旧約聖書には確かに言葉としてはイエス様の命も出てまいりません。けれどもなぜイエス様が来られたのかということをはっきりと証ししている書物だということが見えてまいります。もう一度聖書を研究しなさい、調べなさいとこうイエス様がおっしゃった意味が分かってまいります。例えば先ほどお読みしました創世記の12章の1節から4節ですね。ここには旧約聖書の救いの歴史の本編となりますイスラエルの始まりでありますアブラハムという人が出てまいります。まあ、この12章の時点ではまだアブラムという名前でありますけれども、後にアブラハムになるわけですが、このアブラハムが、まあ、年はもう75歳になっておりましたけれども、神様の御言葉を聞いて、その神様の言葉に従って住み慣れた故郷を出発するところから、この神様による救いの歴史の本編が始まるわけなんですね。つまりイスラエルの歴史の始まりとなるわけです。で、この神様がアブラムに語りかけられた言葉を先ほど読んでいただいたわけです。そうしますと、神様がなぜアブラムという人をお選びになったのか、そしてその子孫やがてイスラエルの民となるわけですが、なぜアブラムという人をお選びになったのか、これは水曜日の祈祷会ではすでに学んだところでありますけれども、それはアブラハムとその子孫であるイスラエルだけを祝福するためだったということはどこにも書いてありません。神様がアブラハムに最初に声をおかけになったとき、その言葉の中に何と書いてあるのか、それは2節の3行目にありますように、祝福の源となるためにあなたを選んだとこう書いてあるわけです。源ですね。源っていうのは泉がそこから水源として湧き出て、そこから川となって流れ出て大地を潤していく、その元源のことであります。つまり聖書は何かですね、なんか一部で勘違いされて読まれているように、神様アブラハムとその子孫であるイスラエルの民だけを祝福するためにアブラハムを選びになったんじゃないんですね。この3節の 方を読むともっとはっきりします。3節の3行目4行目ですね。地上の士族はすべてあなたによって祝福に入るとこう書いてあるわけです。地上の士族はすべてあなたによって祝福に入る。地上の士族はすべて、つまり世界人類はということに他ならないわけですね。世界の人はすべてあなたによってって、このあなたにはアブラハムのもちろん子孫も含まれているわけです。あなたの子孫によって祝福に入る、救われるんだと、失われた永遠の命を取り戻すんだと、こう神様、だからあなたは出かけていきなさいとこうアブラハムにおっしゃったわけなんですね。アブラハムは自分が祝福されるために神様の言葉に従って出かけていったんじゃない、それだけじゃない。自分のようなこの愚かなものがですね、やがてその子孫によって世界の人々が救われるようになる、この自分が用いられるということに大いなる希望を見出して旅立っていったわけなんですね。じゃあそのあなたによって祝福に入る地上の士族はすべてと、そのあなたの子孫、アブラハムの子孫とは誰のことなのかと、それはイエス様のことですというのが私たちキリスト教会が2000年の間信じてきたことであります。ですから新約聖書の一番最初、マタイによる福音書の第1章1節からですね、アブラハムの系図から始まってるわけですね。このアブラハムがいただいた約束は、その子孫であるものとしてお生まれになったイエス様によってついに成就しましたと、マタイによる福音書の最初は宣言しているわけであります。まあ、そのように旧約聖書には実にイエス様の予言で満ちているわけであります。前日の教会でですね、ある時水曜日の午前と夜と祈祷会をしていたわけですが、そのある時水曜日の夜の祈祷会に教会は全く初めてという女性が通うようになりました。まあ、お仕事から帰って、まあ、夜の祈祷会なら出られると思って来始められたわけであります。でちょうどその時ですね、まあ、その時も旧約聖書を最初から一章ずつ祈祷会で取り上げていたわけなんですが、ちょうどレビ記を読み続けて取り上げていた時だったんですね。もうレビ記と言いますとですね、まあ、この読むに苦痛を覚え、また砂をはむような思いがするとよく言われる代表格のような旧約聖書の中の書物であろうかと思います。もう全然現代の私たちとは関係ないように思えるですね、もう本当に何のためにこんなことが書いてあるんだろうと思えるような書物ですね。まあ、ですからこう私はですね、このその女性が初めて教会に来られるようになって、レビ記の学びを毎週していて、もうつまんなくなってまた来なくなってしまいやしないのかなとこう思っていたわけですけども、この彼女は続けて夜の祈祷会に来られ、日曜日の礼拝にも来られるようになり、そして洗礼を受けられました。私は神様ってのは本当にいろんなものを不思議に用いられるんだと思いましたが、いや実は私自身そのレビ記を改めてその時ですね毎週学んでいまして、本当にこの見方がひっくり返ったのでありました。実にレビ記はですね、もう一章一章全てと言っていいぐらいイエス様の予告予言で満ちているいたわけなんですね。そのことを見出したのであります。それはもう私にとっても大変な喜びでありました。そのように旧約聖書を通読される、読み始められるときにイエス様が隠されている、その隠されたイエス様キリストを見出す喜びと というものがあるわけなんです。これが聖書を読む楽しみとなっていくわけなんですね。あなたたちは聖書、永遠の命があると思って聖書を調べて、そして聖書は私について証しをするものだとイエス様はおっしゃいました。だから調べなさい。聖書はイエス様を証ししている書物であります。それはなぜかといえば、イエス様こそがこの救いの成就であり、失われた永遠の命の回復であって、そこに私たちの人生の答えがあるからであるということであります。私たちが日々の生活を歩んでいて、どうすればいいのか、誰にすがればいいのか、そこには明快に書いてある。その書物を私たちが手にしているということは、なんと幸いなことであろうかと思います。お祈りいたします。父なる神様、感謝をいたします。あなたは私たちに御言葉をくださいました。聖書を与えてくださいました。感謝をいたします。私たちは何も目印のない荒野をさまよっているのではなく、聖書の御言葉を通して私たちがどうすればいいかをあなたが教えてくださり、私たちが誰にどなたにおすがりすればいいのかを指し示してくださっています。感謝をいたします。どうぞ兄弟姉妹たちの日々の信仰生活を祝福し、御言葉を開いたときにあなたが豊かに語ってくださり、その祈りに耳を傾けてくださいますようにお願いいたします。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。